それでは今日の午後の 2番目の部分で、アインシュタインから21世紀の物理へということで、菊池誠先生、アインシュタインの夢ということでご講演願います。よろしくお願いします。
こんにちは、大阪大学の菊池です。今日はアインシュタインの夢というタイトルで、お話しいたします。と言いましてもですね、このタイトルは、とりあえずこの題でやってちょうだいと言われた題がそのままなので、なかなかこの題にするの難しかったんで、あまり関係ないかもしれませんけれども、全然関係ないと少しまずいかもしれないので一応責任を果たしておきます。アインシュタインの夢という小説があります。アインシュタインが相対性理論を着想する前の2ヶ月半の間に時間と空間についての様々な夢を見たという設定の非常に面白い短編小説集です。書いたアラン・ライトマンという人は、宇宙物理かな、を専門とする物理学者です。やはり夢といえば相対性理論なのかなという気もしますけれども、これは、今文庫になってますね。日本一翻訳が上手な朝倉久志先生の役なので、面白いです。ぜひ読んでみてください。で、これで責任は果たしたということにして、これまでもお話ありましたけれども、1905年、奇跡の年ですね、今からちょうど100年前、アインシュタインの論文のうちで、ちょうどその1905年に、交換された、雑誌に発表された論文は4本あります。発表ではなくて執筆された論文で数えますと、博士論文も入れてもう1、2本増えますけれども、本質的には、内容的には変わりません。これが有名な、4本の論文でして、もう1本入れてもブラウン度が1本増えるだけですから、これが刊行された順番に上から書いてあります。ドイツ語なので読んでもしょうがないんですけども、内容は一番最初が、光量子仮説、いわゆる光電効果の論文ですね。それから、2番目がブラウン運動の論文、それから3番目が有名な、運動する物体の電磁力学という電気力学ですね、特殊相対性理論の第一論文、同じ年に特殊相対性理論の第二論文も、刊行されています。この第二論文が有名な E=MC2乗の式を含む論文になります。この4本が同じ年に出ました。これが奇跡の、年と言われる由来ですね。それでこの年に発表された奇跡というのは一応3つあります。奇跡の年に発表された3つの研究、特殊相対性理論と光量子仮説、そしてブラウン運動の理論、その3つが、3つの奇跡と呼ばれているわけですが、特殊相対性理論と光量子仮説が奇跡なのはいいとして、ブラウン運動は何よと思う方多分多いと思います。誰かきっとこの話をしなくちゃいけないだろうと思いますので、私はあえて一番地味なブラウン運動の話をさせていただきたいと思います。多分宇宙論とかですね、ご興味ある方多いと思いますけれども、私の次に多分石原先生が最新の宇宙モデルの話をされますので、私の今日の話は主として大体1905年ぐらいの話で、多分3分の2ぐらいまで行く予定です。もうちょっと行っちゃうかもしれませんけれども、お付き合いください。さて、あまり知られていませんけれども、1905年よりも前にももちろんアインシュタインは論文を書いているわけです。これは全てです。1905年以前の論文は 1,2,3,4,2,4,5 本、これだけあります。これ一つ一つ論文の中身です。タイトル書いてもしょうがないので中身書きましたけれども、最初の論文が1901年の論文です。これは液体の表面張力、毛細管現象だと思いますけど、の論文です。1902年の論文は電気分解の熱力学と、それから熱力学第二法則についての論文です。1903年の論文は熱力学の基礎についてという論文、1904年の論文は熱の分子論について、タイトルはもちもち違いますけど、内容的にはそのような論文が、1905年以前に発表されています。どういうことかというと、1905年以前のアインシュタインの論文は全て熱力学、熱の分子論に関するものだったということです。これはちょっと頭に入れておいてください。どうしてそうなっているかなんですが、ちょっと時代背景を、少し、おさらいしてみる必要があります。実は1905年というたった100年前なんですけれども、どういう時代だったかといいますと、もちろん分子というものがあると思っている科学者は多かったんですが、依然として分子なんていうものは実在しないんだよと言っていた有名科学者もたくさんいた時代なんです。有名どころではオストワルドであるとか、マッハですね、超音速の、単位に使われたのマッハですけども、などは、癌として分子の実在を認めなかった。 今から考えますと、1905年というのはまさに特殊相対論が発表され、それから光量子仮説が発表され、新しい物理の時代が開かれた年ですけど、そんな時にですね、まだ分子が実在することを信じない有名科学者がいたというのは、我々の今の感覚からするとなかなか信じがたいことですけれども、事実としてはそういう時代なんですね。つまり、問題は気体や液体というものが一体分子という小さい粒々が本当に実在していて、その粒々が集まったものなのか、つまり細かく見ていくと粒々なのか、それとも分子という言葉はあるし、計算の中に式は出てくるけど、それは単なるなんかそう思った方が便利だよっていうただの記号に過ぎなくて、その実態は全然粒々じゃないのか。要するに ただこう機体をこう四角に区切っていて、一つ一つただ分子と呼んだだけなのか、それとも粒々が本当にあるのかということがですね、実は決着がついていなかったという、そういう時代なんですね。ちょっと驚きますよね。一方で相対論、一方で光量子仮説、ところが一方では分子原子の実在すら疑われていた。もちろん多くの科学者はすでに分子の実在を信じています。多分高杉先生のお話にボルツマンが出てきた、忘れましたけれども、ボルツマンなどは、まあ、分子論を展開したわけです。アインシュタインももちろんその分子論の立場に立っていたわけです。でちょっと話を、後から出てくる話がありますね。アボガドロ数という言葉についてちょっとお話ししておきたいと思います。アボガドロ数って、まあ、聞いたことある方多いかと思いますけれども、当時の定義で言いますと、16g の酸素気体中に含まれる分子の数ですよ。今の定義は多分炭素気体ので数えると思いますけど、まあ、当時は多分これでよかったと思います。で、まあ、そんなのは何やということなんですが、アボガドロの予想というのがあります。同じ体積の気体は、気体の種類によらず同じ数の分子を含みます。というのが、アボガドロの予想です。で、これは、かなりはっきりと分子論の立場に立っているわけですね。そうすると、これはなんか測定できれば嬉しいわけです。もしも分子というものが実在するなら、いろんな測定方法で、いろんな気体やいろんな物質について測定したアボガドロ数というものは一致するだろう。いろんなものが一致すれば、分子の実在に対する強力な証拠になるだろう。もし分子が実在しないならば、形式的にそういう量を実験で測定できたとしても、この実験で出る量、値、この実験で出る値、この実験で出る値というのが、おそらく何の関係もないはずであろう、ということです。そういう意味ではアボガドロ数というものの測定は非常に重要だと思われています。で、もちろん今の私たちはよく N を知っていて、大体 6×10 の23乗は多分合ってると思いますけど、1兆×1兆ぐらいで、万億兆計外除っていうやつね、一乗だと思いますけれども、単位でいいんだと思いますけど、漢字がわからないのでちょっともう書かなかったんですけども、それでですね、これなぜ出してきたかと言いますと、アインシュタインはこのアボガドロ数を実験的に測定する方法というものを、アインシュタインもちろん理論家ですが、こういうものを測定すればいいんじゃないかという方法を、実は、1910年代ぐらいまでにわたって、10通り以上も提案しています。様々な方法を提案しています。かなりこの問題に凝っている板節があります。で、実際その博士論文、1905年に発表され、提出された博士論文というのが、アイネ・ノイエ・ベスティ・なんたかっていうドイツ語ですけども、分子の大きさを決定する新しい方法というタイトルで、これは1906年に、雑誌掲載されますけれども、ブラウンドの論文 と、順序は逆になってしまいますが、実際にはこっちの方がおそらく早い論文なんですけども、その中でもアボガドロ数の測定方法について、書いていますし、それから、1905年の奇跡の一本であるブラウンドの論文でも、やはり、一つかな、二つかな、方法を提案しています。その後もいくつかの方法を提案しています。つまり、これからですね、アインシュタインは、この時代、多分分子の実在を信じていて、それを確かめたかったんだろう、というふうに考えられます。様々な方法を提案しています。強引に言えば研究生活初期の夢はこれだったのかな。あ、これ少し責任を一つ、また一つ果たしたわけですけれども。そこでブラウンドの話をしましょう。どんどん遡ります。ブラウンドは、ここに今映っているし、読みにくいコピーが、ブラウンドの論文、最初の論文です。阪大の図書館に潜ると出てきます。ロバート・ブラウンというですね、お酒の名前みたいな人が書いた論文で、フィロソフィカルマガジンという雑誌の、1928年9月号に、出ています。タイトル長いです。 植物の花粉中に含まれる粒子に対して1827年6、7、8月に行った顕微鏡観察についての簡単な報告、そして活発なモレキュールが有機体無機体内にあまねく存在すること。ここであえてモレキュールと書きましたけど、モレキュールと書いてあるんです。今我々はモレキュールは分子と呼びますけれども、ブラウンの時代にはモレキュールと想定したものはもっと大きいものですので、ちょっと分子とは今でいう分子とは違う。でこの論文で何が報告されているかというと、ブラウンの発見したことというのは、よく知られていると思うんですけれども、水に浮かべた1ミクロン程度、1ミクロンぐらい、顕微鏡で見えるぐらいの粒子なんですけど、を水に浮かべてそれを観察します。よくですね、花粉を浮かべたというふうに書いている本は多いですけど、花粉ではなくて花粉の中の微粒子と書いてあって、ちょっとなんか僕やったことないのでよくわからないんですけど、花粉よりずっと小さい1ミクロンぐらいのものです。を、観察したら、ピコピコ動いているのが見えました。という。大抵その程度までご存知の方多いと思いますけど、実はブラウンはもっといろいろなことをやっていて、それは生きてるせいじゃないかと一瞬思うわけですね。でも実はそれは生きてるせいじゃないということを確かめるための実験を次から次へとやります。生きてない花粉だとか、石の粉とか、鉄の、金属の粉とか、ロンドンですから、梅煙、スモグひどいですから、ススですね、ススの粉とか、そういうやつを次々に実験して、どんなもんでも動くよ。いうことを発見しています。つまり生きているかどうかではない。小さい微粒子、1ミクロンぐらいの微粒子はそれ自体の性質として、静かな水の中でちょこちょこ動きますよということを発見したわけです。報告しています。残念ながらブラウンの論文には一個も図が載っていないので、ここにお見せしている図は、ペラン、何年の実験かわかりませんけど、ペランの実験のうちの一つです。後でまたお話しますけど、これは、本によれば空気中に浮いた煙の粒子の軌跡と書かれています。煙っていうのも、細かい、よく見ると細かい粒子が、空気中でこう浮いているものですから、その粒子を追っかけたり。またピカピカピカってものすごく早く動くんですけれども、それを、30秒起きだったかな ?1 分起きだったかなに、こう、時々位置をこう確認して、グラフに書いていったら、こんな無秩序な動きになりましたよ、という、実験結果になっています。顕微鏡がなくても観察でき、身近にブラウン運動を観察することができます。それが拡散と呼ばれる現象です。これは、よくですね、本に静かな水面に、インクを落としたら広がっていきます。それが拡散です。本によく書いてます。あたかもすぐできるかのように書いてる本が多いんですけど、そういう人たちはやったことがないんですね。これやるのすごい大変で、丸一日かかりましたけども、一応やりました。インクというのは、微粒子が液体の中に浮いているものです。ですから、それぞれの粒子は、ブラウン運動をします。そこでそれを静かな水面に落とします。上手にやるとこのように広がってくれます。ここまで持っていくのがすごい大変です。それで、待っていますと、少しずつこのように広がっていくのを観察することができます。左から右へ向かって少しずつ時間が経っているんですけど、本当は映画も撮りたかったんですけれども、あまりにも大変なのでもう断念しました。これ時間も全然何秒置きとかに撮ったわけではありません。ただ、見えてるだけなんですけれども、こうやって見ると、時間が経っていくと、だんだんにブラウン粒子、ごめんなさい、インクが、ある領域が広がっていって、かつ色が薄くなっていくことがわかります。これが拡散です。これは、ブラウン運動、一個一個の粒子をよく見ると、ブラウン運動しているわけですが、そういう粒子がたくさん集まると、粒子全体、集まり全体としてゆっくり広がっていくことが、見られるというものです。よろしければお家へ帰って頑張って実験していただくと良いかと思います。結構大変です。インクポタッと落とすと大抵下に沈んじゃいますから、なかなか難しいですが、やればできます。さて、いよいよそこでアインシュタインの1905年の論文のお話に移ります。これがブラウン運動の第一論文で、アナレンディアフィジークという雑誌の、1905年に発表されました。ちょっと見づらいですけど、これは、ドイツ語ですから見てもしょうがないんですけどね。アインシュタイン選手というシリーズにちゃんと日本語訳が、フルに載っています。それに載っていた翻訳題は、熱の分子論から要求される静止液体中の懸濁粒子の運動についてという長くて難しいものです。懸濁粒子ってあまりこう聞き慣れないと思いますけど、懸濁ってのはまさにそのインクみたいな、インクとか炭とかみたいなもので、水の中にちっちゃい粒子がピューッと浮いているようなものを懸濁粒子、懸濁と呼びます。でそういうものに対する運動を、議論しています。さてこのアインシュタインの理論はどういうものであったかというお話をしますが、アインシュタインが考えたこと、設定はこうです。運動する微粒子があります。それは顕微鏡で観察できる程度に大きい微粒子を考えます。それが水の中に浮いているとしましょう。 水分子というのはアインシュタインはあると思っているわけですね。でただそれははるかに小さくて顕微鏡なんかでは見えない、そういうものです。ここで、微粒子がこうキュキュキュッと拡散運動していくわけですけれども、なぜそんな運動が起きるのかと。その理由は目に見えない水分子が衝突するからだろう。水分子は何で動いているのかというと熱によって動いているんだ。考えるわけですね。実際にはですね、この第一論文、ブラウン運動の論文と言われてますが、ブラウン運動の論文であると当人は言っていなくて、ブラウン運動と同じものかもしれないと言ってますが、実質ブラウン運動の論文。そこからアインシュタインはこの過程から2つの重要な、歴史に残る重要な公式を導きました。同じといえば同じですけど、2つ導きました。一様式をお見せします。これはアインシュタインの考え、今使う記号と違うんで、これ見ても今の、例えば学生の方とか見て、ピー圧力だろうとか思っちゃうと思うんで、全然関係ないんですけれども、こう書いてもある意味しょうがないので、もう少し簡単に言いますと、拡散のしやすさは、温度を水の抵抗力による動きにくさで割ったものに比例します。という、そういう式になっています。で、もう一回ちょっと見直すと、アボガドロ数下に出てきていますから、実はこの式はアボガドロ数を実験で求めるためにも使える。比例係数のところに出てくる式なんです。まあ、その話は今置いておいて、温度と拡散のしやすさと抵抗力による動きにくさを結びつける式です。もう一つの式があり、もっとめんどくさくなってルートとかついてますけれども、もうこれを見てもしょうがないんですけど、左辺広がり、簡単に言うとですね、拡散の広がり、広がりというのはさっきお見せしたインクの、円の、直径みたいなもの。直径は、時間が経つと時間の平方根に比例して大きくなります。で、それにかかるのが温度割る水の抵抗とさっきのやつの、まあ、平方根ですよ。まあ、平方根出てくるからめんどくさいですけど、まあ、こんな式です。で、この二つの式が重要です。で、この理論は、後に、数年後だと思いますけども、ペラン、先ほどお見せしたこの絵を描いたペランですね。ペランによって徹底的に検証されます。彼は、ブラウン運動拡散の問題について徹底的な実験を行います。アインシュタインの理論と一致しますし、それから、アボガドロ数も求めます。アボガドロ数は他の人たちも他の方法で求めているんですけれども、それらによって、結果的に分子の実在がほぼ1910年頃までに分子が実在するということが確立しました。ペランはこの研究でノーベル賞を取っています。アインシュタインはこの研究ではノーベル賞を取っています。そこでですね、分子運動の立場から熱というものを、ちょっと考える。どういうことかというのを少し説明したいと思いますけれども。考えたのはこういうことですね。一見静かな水の中であっても、水は静かでもその中では目に見えない水分子というものがあって、それが激しく運動しているでしょう。というわけです。で、大体秒速時速400キロぐらいで動いてるだろう。で、熱というものは、我々熱っていうのを感じますけど、熱というのは分子運動の激しさであると考えるのが熱の分子運動論です。で、温度が高いほど分子の運動は激しい。分子の速度の2乗は温度に比例するというのが、まあ基本的な式ですけど、分子の速度の2乗っていうのは分子運動のエネルギーです。あまり気にしなくてもいいですが、ポイントは、温度が高ければ高いほど分子は速く運動しているでしょうというわけで、左側が低温の気体の本地絵で、右側はこうの矢印の長さが、まあ、速さだと思ってください。低温の気体は遅く動いていて、高温の気体は速いでしょう。一つ注意しておきたいのは、この熱運動というのは、ランダム、不規則な運動であるということです。一斉に同じ方向にジューッと速く動くと風になっちゃいますけど、風は違う。風というのは、熱運動ではない。あくまでも静かなんだけども、全体としては動いてないんだけど、中でキュッキュッと動いているのが熱運動ですよ。ということですね。これが熱に対する分子運動論の立場です。やっぱ今ではもちろんみんなそうだと思っているわけです。ブラウン運動を分子論で考えるというのはこういうことです。この大きい丸が一応ブラウン粒子のつもりです。本当はもっと、水分子とのに比べればもっとはるかに大きいですが、とりあえずこのぐらいの絵で描いておきます。左側はすごく大きい。右側はちょっと大きい粒子だと思ってください。それと粒子にですね、不規則に運動する、水分子がどんどん衝突するわけです。もし考えている粒子がすごく大きかったら、水分子たくさんありますから、瞬間瞬間にぶつかる水の分子の数って膨大になりますから、左からも右からも上からも下からもぶつかってきますから、全体としてはそれは打ち消してしまって大きい粒子は動かないでしょう。でも粒子をどんどん小さくしていってみましょう。実際には1ミクロンぐらいの大きさになると、 一度に衝突する分子の数は少なくなってくるので、左から来たやつと右から来たやつが打ち消してとかいうふうに引き算をしていっても少し残ってしまいます。その残った分の力で、粒子が動いてしまうわけですね。だから、ある程度小さい、だけど分子、水分子に比べれば大きい粒子に対しては、その、たくさんの衝突の力の引き算をした残った分が働いて粒子が動く。それは残りだから不規則なものです。ということで、ピコピコピコピコっと動くのが観察されますね。これが、ブラウン運動の分子論です。分子論的な立場で見たブラウン運動です。で、先ほどのアインシュタインの式では、じゃあ、拡散っていうのは、まあ、ブラウン運動はいいとして、拡散の仕方は、抵抗力、温度を抵抗力で割ったものでしたから、抵抗力出てきますね。水の抵抗力がなんでそんなところに出てくるのか。水の抵抗とは何か。それも分子論で考えると、その由来は、粒子が水の中を進んでいくわけです。進んでいくと水分子に分母を衝突していきますから、衝突するとどんどん、水分子は邪魔をしているわけですから、スピードは、ごめんなさい、止められてしまうわけですね。次々に衝突すれば止められてしまう。だから、水の抵抗、粘性って言いますけど、摩擦とか粘性とか言いますけど、水の抵抗力の由来っていうのは結局、走っていく粒子が水分子にバチバチぶつかっていくせいです。そうすると、粒子を動かすのも水分子だし、止めるのも水分子だ。どちらも同じじゃないかということですね。では、なぜ、そこまではいいと。で、なぜ今度は温度が出てくるんだというのをもう一つ、考えておきます。そこで、思考実験ですけど、この箱の中に粒子が入っていて、例えば、箱の左側でばかり、拡散の力を受けて、右側では今度は抵抗ばっかり受けるような妙な状況を考えてみましょう。そうすると、箱の左側にいる水分子は、どんどんブラウン粒子にエネルギーを与えてしまいますから、水分子のエネルギーがどんどん減るわけです。一方、右側では、どんどん、粒子を止めにかかりますから、止めたっていうことはその分だけ、水分子が弾かれてエネルギーを受け取っちゃうので、右側ではエネルギーを受け取るわけですね、水分子。そうすると、こんなことが起きると、左側では水分子は一方的にエネルギーを失って、右側では一方的にエネルギーを得てしまう。ところが、運動のエネルギーっていうのは温度ですから、何が起こるかって、こんなことが起きると、箱の左側はどんどん冷たくなっていって、右側はどんどん暖かくなっちゃうわけです。で、そんなことはおかしい。だから、なぜアインシュタインの関係が温度で結びついているかというと、温度が一定であるためには、以下の二つのエネルギーのバランスが取れていなくてはならないから。それは粒子を動かすために水分子が失うエネルギーと、粒子を止める際に水分子が得るエネルギーが、ちゃんとバランスしていない限り、温度は一定に保たれない。逆に言うと、温度は一定である以上、そういうことが起きているんだということです。つまり、揺らぎというのは、今、粒子の不規則な運動、ゆらゆらと揺れている運動ですけど、揺らぎの運動と、それと、これ酸一、エネルギー酸一と言いましたけれども、ブラウン粒子で見たときにブラウン粒子がエネルギーを失うこと、酸一と言いますが、その二つが温度で結びつく。というのがアインシュタインの関係式です。実はこれは非常に一般的なことであることが後にわかります。後の研究によって、他の様々な現象でも、実は揺らぎ、マクロに見えるものの、大きなものの揺らぎと、エネルギーを失う酸一とが温度で結びつくというのが普遍的に成り立つことがやがて次第に知られるようになります。これは実は熱というものの普遍的な性質であるということがわかります。これを、陽動酸一って、ちょっと難しい名前で申し訳ありませんけど、陽動酸一定理という言葉で、呼ばれています。アインシュタインの関係というのはそのより一般的な陽動酸一定理の最初の例になっているということです。その後の発展について簡単に述べますが、陽動酸一定理は結局熱の理論の基本的な理論として大きく発展します。ナイキスト、ランジバン、キャレン、ウェルトンと書きましたけど、様々な学者の手によって大きく発展していきます。ここで特筆しておきたいことは、日本人研究者の役割です。この問題に対しては、日本人の研究者の貢献が非常に大きい。中でも、例えば名前としては高橋秀俊先生、久保良吾先生、森はじめ先生といった名前が思い浮かびますけれども、中でも久保先生の線形応答理論というものが、最重要です。これは、現在に至るまで本当に様々な応用の分野を持っている、非常に一般的な理論で、端的に、ノーベル賞クラスの、理論です。例えば電気を流すときの電気に対する散逸としては、電気抵抗、エネルギーを失うのは電気抵抗ですが、電気抵抗と電流の変動、揺らぎですね、の関係を導くことなどができる。そういうものが一般的に導ける理論です。これはもう明らかにノーベル賞級の 理論で、ノーベル賞一歩前のボルツマンメダルまでは取ってるんですけど、ノーベル賞は取れていない。青色発光ダイオードなんかに取らせるぐらいだったら、久保先生に100回ぐらい、ノーベル賞を出した方が、やはり科学の発展のためだと私は思いますけれども、さあ、アインシュタインの理論の意義としては結局いくつかありますが、一は、まず分子の実在を検証するための理論である。それから、アインシュタイン自身の言葉では、原理的な問題として非常に重要なのは、直接的に顕微鏡の下で、熱エネルギー、小さい分子運動の熱エネルギーを、力学的なエネルギー、ブラウン運動として見ることができることである。これはミクロな、運動を、がマクロな運動にどのように現れてくるか。マクロな運動を観察することによってミクロがわかるという理論。それでもう一つは、陽動散逸定理への出発点になっているというのは、現代的な意味での、意義になります。さて、残りの時間でさっと、最近のブラウン運動に関する最近の話をほんのちょっとだけ喋ります。生体分子モーターという話をします。いきなり生物の話をします。筋肉です。いきなり筋肉の話をします。筋肉というのはこう細かく見ていくと、なかなかブラウン運動との関係難しいですけども、実は細い繊維でできていることがわかります。さらに細かく見ていきますと、実は二つ、筋肉というのは全部2種類の繊維が噛み合ってできていることがわかります。アクチンフィラメントと呼ばれるものとミオシンフィラメントと呼ばれるものですが、どちらアクチンとミオシンはどちらもタンパク質です。タンパク質が線状になっています。筋肉はタンパク質でできています。アクチンを束ねた繊維の上をミオシンっていうのはなんかこう頭がついている15ナノメーターぐらいの頭が棒の上についているようなものなので、これ1個を見るとアクチンの繊維の上をミオシンが走ります。ちなみに、私たちが、毎日食べる、毎日じゃないかもしれませんけど、毎日食べるお肉は、アクチンとミオシンの塊ですから、すごく馴染み深いものですが、筋肉が力を出せるのはこの滑り運動のためです。こういうものを生体分子モーターと呼びますが、生体分子モーターは普通の機械なのか。昔はそう思ってたんですけども、どうもですね、生体分子モーターはそうじゃないんじゃないか。普通の機械は正確で速いですけれども、生体分子モーターはどうもあまり正確でなく動作も遅いにもかかわらず、エネルギー効率はものすごく良い。なぜ動けるんだろうというのが、実は長い間の問題でした。1990年代の初めに、筋肉がブラウン運動で動いているというモデルを、大沢文雄先生とベールさんという方が出されました。これは、筋肉は機械、硬い機械じゃなくて、全然違う柔らかい機械ですよ。というモデルです。で、ミオシンというのは先ほどの、ブラウン粒子よりは小さいですけれども、水分子に比べれば十分大きいので、まあ、ブラウン運動するでしょうというわけです。ブラウン運動というのはなんか下の方の絵ですね、ぴょこぴょこ動いてるんじゃないかなということです。最近こういうものについて、本当に1個の分子の運動を見ることができるようになりました。これは、例えば阪大の柳田先生のグループの実験結果ですけれども、もうちょっとだけ見ますけど、右側がだいたい動きの様子を書いたものです。ああ、なるほど、確かにゆらゆら揺れながら行ったり来たり、行くだけじゃなくて戻ったりもするなと。ということで、ブラウン運動的に動く様子が一応観察されています。しかし、実は、まだですね、万人が納得しているわけではありません。特に、欧米では、ブラウン運動モデルは非常に旗色が悪い。どうなるかわかりません。我々も、実はこの理論の研究をしていますけど、難しいですね。ブラウン運動は多分重要ですけど、陽動散逸定理の制約はかなり厳しくて、ブラウン運動だけではなかなか動かない。さて、最後にもう一つの夢ですが、2005年についてもう一つだけお話ししたいと思います。奇跡の年から100年ですが、アインシュタインの没後50年でもあります。そして、アインシュタインの死の1週間前に署名した有名なラッセル・アインシュタイン宣言からもちょうど50年になります。この話多分誰かがした方がいいと思うので私がしておきますが、ラッセル・アインシュタイン宣言は核兵器廃絶へ向けて世界中の科学者が力を合わせることを求める宣言です。バートランド・ラッセルが素案を書いてアインシュタインと共同で提案し、11名の科学者の署名とともに発表されました。日本では湯川秀樹先生が署名、名を連ねています。書いていることは、要するに核兵器を廃絶して、紛争の平和解決、平和的な手段で解決するよう勧告するという宣言をみんなで採択しましょうというものです。多分この精神は今でも、重要で、我々大事にしなくてはいけないものだろうなと。というふうに考えます。今でも何も解決していないかなという感じですけれども。まあ、それは、皆さん頭の中に入れていただければよくて、最後に、興味を持たれた方のために本をご紹介したいと思います。一番おすすめなのは、アインシュタイン16歳の目という最近出ましたけど、岩波ジュニア新書で戸田森和先生が書かれた本です。ジュニア新書ですけれども、これはむしろ高校生でも読めるということであって、大人の方が読んでも大変面白い本です。ブラウン運動の歴史について興味が、を持たれたら米澤文子先生のブラウン運動という本名著ですが、ちょっと難しいです。 それからアインシュタインのその、業績の科学、歴史的な意義、科学的な意義については、神は老獪にしてというパイスの、こんな分厚い本があります。かなり難しいです。万人にお勧めする気はありませんが、物理学を大学で収めた程度の方なら、お読みになると面白いかと思います。最後に、紅茶にミルクを落としてそっと置いていくと、ミルクは次第に広がっていきます。これはブラウン像による拡散現象なんです。かき混ぜるのをちょっとだけ我慢して、アインシュタインの理論を思い出してみると、そうですね、まあ一杯ぐらい紅茶が冷めてもいいんではないかというふうに思いましょう。私の話は以上です。